吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。そしてこの番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もういよいよ今年最後の放送になってしまいましたね。あっという間の番組始まって2ヶ月、いかがですかね。
早かったですね。
早かったですね。だいぶ慣れてきましたね。皆さんもあれですかね、不動産ってこんなもんかなっていうのをちょっとイメージできたのかなと思いますけど、
まだまだ ね、お話ししきれてない不動産投資の部分がありますので、それは来年お話し、
はい、来年にやる、今年
も、ね、今年もあるよ、今年もあるけど、
来
年もっとね、
はい、お聞きしたいと思いますが、今年はどんな年になりましたか、吉崎さん。
どうですかね、今年いろいろありましたね、やっぱね、もういろいろありましたけど、それよりかあやぽんはクリスマスは楽しい日々を過ごしたんですか、時間を。
そうですね、あのお友達と一緒にチキンを食べました。
また彼氏になってないお友達と、
あの性別はあの、はい、ここでは控えたいと思います。
そうですか。
そうですか。
っていうちょっとね、はい、本当に女性の女の子の友達なんですけど、
アヤポンファンに期待を持たせつつですね、進行していただけですね。
はい、皆さんはどんなクリスマスでした？
僕はそうですね、仕事してましたね。あの ちょっとだけ家に帰ってケーキ
食って。それ一番ずるい回答ですよ。
いや一応仕事してたけど、ケーキに火がつく時だけ帰ってケーキ食ってまた戻りましたね。はい、
なんて素晴らしいパパなんですか。ずっと働いてしっかり家族サービスもして。
いいですね。
吉崎さんは
原稿書いてましたね。
仕事しとったやん。仕事
ずるいな。
編集者の方とすき焼きを食べました ね。チキンじゃなくて牛でしたね。
お、
はい、いいですね。やっぱり違いますね、格が。ま
あ、来年のね、いろんなあのこう不動産の市況のこととか、うん、話しながらとですけど、連載どうするかこうするかとか、はいはい、そんな話をずっとしてた感じですかね。
まあ、プライベートもね充実していたと思うんですが、投資はいかがでしたか。
投資はまあ僕はどっちかというと、うん、ポートフォリオの変更かな、特に下期から、うん、それに結構注力した感じですね。
不動産投資を始めた年でもあったという、う
ん、まあ元々やってたんですけど、ちょっと久しぶりに力を入れ直したという言い方が正しいのかなとは思います。まあ、持ってた物件も売ることになりましたしということで、うん、
まあ、来年の投資戦略については次のコーナーで伺っていきたいと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。今日のこのコーナーは2021年投資戦略を考えていきたいと思いますが、ビーコミさん、
はい、
今年は日経平均株価が3月19日に安値をつけてから29年ぶりの高値を更新するなど忙しい1年でしたね。
そうですね、まあ、忙しいんですけど、このレンジを当て切ったその評論家って絶対いないでしょうって思うんですよ。
絶対ないでしょ
う、ね、いないし、だって1万6000円と、はい、あの2万7000円のレンジ切らないと当たらないんですよ、
はい、
でこれいつも言ってるんですけど、このレンジを切ってですね、あの例えば、まあ、マネー氏とか、あとは、まあ、ラジオ日記で言うと、これ絶対これ1万1000円幅やっていう話をしてると、多分ね結局行ったんですけど、途中で仕事が来なくなっちゃったんじゃないかなと思うんですよ、う
ん、そんだけ幅広いレンジどっかなるでしょ、うん、みたいな感じだよね。
そうそう だって2万2000円ぐらいだったわけ、うん、2万2000、3000円、3000円台後半か、うん、まあ、が、まあ、1万1000円台のね、1万1000円のね、レンジを取ったらね、それは、まあ、誰でも当たるでしょうと思うけど、うん、じゃあみんな外れたよねっていう年だったねっていうところですかね。うん、
はい、まあ、驚きのあるマーケットでしたが、うん、為替や債券については。
そうそう、あのね、これね、いいあれですよね。まあ、そのコロナウイルスが蔓延したことによって、まあ、経済、企業業績等に甚大な影響を、まあ、及ぼすということになったので、まあ、米国を中心にですね、うん、まあ、金融緩和がこう行われたわけで、うん、まあ、これがですね、まあ、金利を、低下させたということですね。まあ、日本の場合はもうね、あんま変わんないよねという話ですし、まあ、欧州ももう、ほとんどが、まあ、ゼロ金利と言われている状況だったんですけど、まあ、米国はまだね、去年の今頃はどんぐらいあったかな、1.5% 前後あったかな、うん、だったんですけど、だからやっぱりみんなこぞって米国債を買おうぜみたいな形に、国内、またまあ欧州とかのね、金融機関はそうな、自国の債券がもう金利がなかったのでね、そっちの方に、お金を振り向けるという動きがずっと続いていた中ですね、この追加緩和があるんじゃないかというのを、まあ、その予想してですね、もう先回りでずっとですね、債券が買われて金利が下がっていっていたと、うん、でそこで、まあ、金利下げますっていう形で FRB が政策を打ったんですけど、これが、想定以上のものだったんですね、うん、だからさらに金利が下がりましたという形になったとこういう形だったんですけど、金利がですね、低下をすると、まあ、日本の金利っては先ほど申しましたようにあまり変わらないと、で米国の金利だけ下がっていくと何が起こるかというと、日米の金利差が、縮小してくるわけですね、うん、はい、で日米っていうか、まあ、二国間ですけど、まあ、ドル円だったら日米ですけど、この日米の、このですね、金利がですね、縮小した場合はですね、基本円高になるよねと、うん、まあ、これは、うん、まあ、日本から、米国にお金が行っていた、まあ、米国債が買ってたってことですよ、
遠距離ですね、
遠距離ですね、はい、はい、でこれが遠距離が、まあ、細く、そのフローが細くなってくると、うん、もうなくなってはないんですけど、ね、うん、細くなってくると、さすがに円高方向にどんどんどんどんね、まあ、引きずられると、はい、こういう予想は、まあ、ずっと、まあ、2年ぐらい前から僕はしていて、円高だよっていう話をしていて、緩やかに円高になってるので、当たったね、ビーコメさんと言われなかったんだけどねっていう話で、もう円高しか言ってなかったというのはですね、為替の状況かなと思いますね、うん、はい、
今の為替の状況を見てどう思いますかね、う
ん、まあ、まだまだ円高になってもおかしくないし、あと FRB のその政策が、まあ、日本の、まあ、政策をパクってね、イールドカーブコントロールですよっていう、その、うん、長いところの債券も買い入れますってなった瞬間、また金利が10年債とかも下がってしまうので、日米金利差がそこの部分も縮小すると、やっぱり円高になるよねと、あとは米国も財政出しまくって大丈夫かってなるから、円高、っていうのは1年間つきまとうと僕は思っていて、で、まあ、イールドカーブコントロールが発動された場合は、まあ、95円とかでもおかしくないのかなと思ってます。うん、
この流れでいくとやっぱりあれですよね、やっぱ不動産で結構重要な、あの、うん、借り入れ金利、
そうなんです
ね、結構これ多分これはしばらく低いのが続きそうっていうのが、うん、はい、ちょうど12月半ばぐらいはいっぱい来年の予測を書いたんですけど、うん、まずとにかく不動産に影響がある金利、住宅ローン金利も含めて、うん、多分どうですかね、米国債の金利はこんだけ低いのがまだ2年は続くとか、うん、あるいは日銀の黒田総裁の任期を考えたときに、もうちょいあと1年半か2年は続くって読んでもいいんじゃないかなということで、うん、多分ですね、それが不動産市況をこう支えているっていう、こう、理屈になってるんじゃないかなと思いますね。
確かに、このコロナ禍でも不動産は、こう低迷するというよりも過熱気味である、
まあ横ばい、あんまり落ちなかったって感じですよね、うん、
銀行の貸し出し態度がかなり、まあ、変わんなかったですよね。
そうですよね、まあ、うん、若干厳しくなったっていう人もいるんだけど、うん、まあおおむね横ばいな感じですよね、うん、でそれこそ、4月末かね、5月かね、坂本さんと一緒に対談したことがありましたけど、
はいはいはい、
今回のスポンサーのゲイツさんと、
はい、TI ハーバーで。
TI ハーバーで、船にポカポカ浮かれながら、
そう
そう、記憶ありますけど。
あれね、YouTube の動画に上がってますので、ぜひね、見ていただければ
。私も拝見したんですけど、はい、あそこでやるんですね。
ね、あそこいいよね、貸し切っちゃって、
なんか、フロートの上で喋りましたね。
他のお客さんすいませんね、みたいな。あれ結構コロナでさ、オープンテラスだったら大丈夫だと思って、結構お客さんいたんですよ。うん、あ、すいませんね、みたいな、そんな。
あの時にね、坂本さんと喋った、うん、 住宅ローンの債券を機関投資家が買う動きが、はいはい、うんうん、まだまだこれが米国債に流れていた動きが、住宅ローン債券を買う、はい、そうすると住宅ローンの消化ができるので、住宅ローンに関してもしばらくかなりまだまだかなりの期間低金利なんじゃないかなと思いますね。
そうですね。あれはなんだかんだ言って金利高いですからね。基本的によくあるその身元がしっかりした、そして年収が一定以上のサラリーマンがワンルームマンションと含めた投資をしようという債券の裏付け資産なんですね。だからあれっても 2% 前後ぐらいはあるので、
1.5 とか 1% の後半ぐらいかな。
後半ぐらいですね。はい、2% 前後なので、だからそれはねやっぱ美味しい債券だよねって、みんな結構返すんですよ、ちゃんと、だしもしデフォルトが起こったとしても、それは2売却なりで回収ができるというところだと思いますので、あれはねやっぱ人気なんですよね。
不動産の投資においてこう表向きの表面利回りとかネット利回りとかを見る人が多いんだけど、金利とのイールドギャップがすごい重要な要素になってくるので、その際に金利がどっちに触れそうかっていうのはすごい大きな要因で、それが今年は多分分かりやすかったんじゃないかなと思うんで、これぐらい世界中のいろんな国々が金融緩和したんで、さっきの遠距離の話も含めて考えるとですね、しばらく低いのが続きそう、それが支えそうだなというような感じですね。
そうなるとやっぱり不動産投資のポイントっていうのはこの金利を見ていくのが正しい。
それだけじゃないけど、金利は結構重要な要因だよねっていうことですね。なので、来年もまだ低金利が仮にね、今我々が喋ったように予想通りだとするならば、金利的にはイールドギャップは取れそうだということです。価格的には多分ですね、地価とかも含めて、おおむね横ばいぐらいだと思いますね。坂本さんと俺いつかの9月下旬か10月に YouTube で対談したことがありましたけど、あの時に、上昇率が少し、基準地価の、基準地価じゃなくて、基準地価ね、都道府県地価の 上昇率が低下したんですよね。この上昇率の低下がどれぐらいの、今回のコロナショックを織り込み済みなんですかって坂本さん言ってたけど、やっぱり論点が一番そこにあって、
そうですね、3
月ぐらいから考えると、あれ7月が、価格時点なので、約4ヶ月から5ヶ月が織り込まれていて、ここ最近 の、 第2波、第3波みたいな動きを織り込んでないので、その部分がどれぐらい影響があるかっていうのは注目なんだけど、個人的な予測を立てると、それほど、あれで大体織り込んだかなと僕は思っていて、だと考えると、それほど大きく上昇はないものの、大幅な下落だとか、大幅なじりじりこのまま先落ちていくっていうことは、ほぼ考えられないんじゃないかなというふうに予測しているっていうことですね。
じゃあ、ビーコミさん、来年もポートフォリオの組み替えはなさそうですかね。
そうですね、不動産を増やして、キャッシュインがいろんなところから僕の場合あるので、また不動産買うっていう形になるかなとは思いますね。
以上、攻めと守りの資産形成でした。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料、AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は至高のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ、前のコーナーの話もありましたが、2021年狙いたい不動産商品について伺っていこうと思います。
は
い、
そうですね、まあ、これが安いっていうのはないとは思うんですけど、うん、まあそうですね、投資用で行くんでしたら、まあ、新築、中古、まあ、あとは一棟とはあるんですけど、うん、そうですね、やっぱ相対的に中古なのかなと僕は思いますけどね、その実物の投資用不動産って行くんであれば、やっぱりまあ新築が高すぎるっていうのは続いていて、で吉崎さん、これ新築建てるときって大体2年弱ぐらいかかりますよね。
あ、そうですね、
はい、仕入れてが一番最短で1年弱ぐらいだっていうときは、そんな全部うまくいくわけないし、であとはその、じゃあその土地を仕入れたのが2年前と考えると、やっぱりオリンピックの1年ぐらい前なので、まあ、一番高いし、その頃はインバウンドがあったわけだから、多分ホテルとの取り合いになってたと思うんですよね、土地が、うん、だからそんな中で仕入れた土地にマンション建てたらすげえ高いでしょうっていうのが僕のイメージなんですけど、
今あの ホテル用地として仕入れていた、うん、あの2019年20年あたりに仕入れていて建てようかなと思ってたやつが、はい、計画が、まあ、頓挫したりとかして、はいはい、その用地が、レジ用に、
あははは
ワンルーム用に流れているっていうような状況は見られますね、は
い
は
い、でも高いんでしょっていう、
ただいいところ結構入れてたんで、うん、ホテルってすんごい、
はいはい、
住居って結構駅から離れても作りますけど、うん、ホテルってそうないので、
はいはいはいはい、
基本的にはそこそこいい場所にあるっていうことだと思います。新築マンションも、うん、ここ最近皆さんが手を出さなかった理由の一つとして、うん、立地条件のいいものが少なかったと。
ははは
まあ、佐久間さんが言ったように、はい、結構やっぱ割高なんですよね、うんうん、中古に比べると、
うんうんうん、
割高なんだけど、とはいえ例えばめちゃくちゃ人気のある駅の、
はい
まあ、例えば麻布十番徒歩2分とか、
うん、
とみたいなやつがあったら仮にするとですね、
はいはいはい、
それ結構買うよねみたいな、利回り低くてもいいよね、
はいはい、
資産価値高そうだよねみたいなところがあって、そういうところの、新築売り出しが少なかったんですね、
うん、
土地がなあの地面がなくて、
はい、
でそれが今でもそうですけど、うん、そのレベルのすげえいいじゃんみたいな場所の新築ワンルームもありだと思いますけど、はいはい、そうじゃなければ中古の方がまあいいかなっていう感じはしますよね、
うんうん、
ワンルームは価格はほとんど落ちなかったので、
はい
このコロナの関係でも落ちなかったので、はい、ワンルームは引き続き翌年も悪く来年も、うん、悪くはないんじゃないかなっていう感じはするんだけど、はい、ただ一方で、
うん
ちょっと地方のですね、
はいはい、
ワンルーム物件とか若干限りが見え始めてきて、東京以外のところ の大都市の限りがちょっと気になるかなっていう感じはしますね。
それはやっぱり人口減少だったり、
いやいやいや、その大阪とか名古屋人口減ってませんからね、大して
大阪とか結構難しいらしいですね、賃貸経営が。なんか AD がむちゃくちゃ高いとかいう話を、 AD っつってもまたちょっとこれ専門的だから、不動産会社にお礼として払うお金っていうところで簡単に言うと契約すると
広告掲載費、
そうそうそう、そういう理由です、はい、そういう
ことです。まあ、それもそうだけど、はい、それ以上に、なんていうかな、やっぱり東京の方が、うん、いいんじゃないかと思っている人がやっぱ多くて、うん
はいはいはい、
投資家の目線が、他の大都市に向いてない、うん、東京高すぎて諦めて向いてたところあったんだけど、うん、やはり東京かなっていうふうに思ってる人がやっぱ増えて、まだ戻ってきたなっていう感じはしますね、うん、それとまあ、リムズさんとかもそうですけど、
はい、
小規模不得 の、うんうんうん、まあ、小口化商品ですね、
はい、
うん、この手のやつ結局、ワンルームとかがかつてより比べたら 1.5、うん、倍とかぐらいになってますから、
うん、
すごい値段上がってきてるので、
はいはいはい、
ある程度小口の商品に、狙いを定めていく方も増えましたよね。
なんかクラウドファンディングとかも結構瞬間蒸発するような形のやつもある、はい、いいやつはそうですよね、っていう話ですよね、
はい、
う
ん、なのでただ実物そのものがないので、
はいはいはい、
どれぐらいそれに対して愛着を持って、うん、俺麻布十番はこだわり気をつもりはないですけど、
はいは
い、麻布十番にすごいいい場所にマンション持ってんだよ、
はい、
ワンルームをっていうのと、
うん、
まあ、なんか証券だけ持ってんだよっていう、権利だけ持って、ちょっとステータスが違うじゃないですか。
いや、それでも聞かないでしょ、証券なんですか、それとも実物なんですかとか言わないから、言っときゃいいんですよ、麻布十番持ってますよって。
まあ、そんな感じで、まあ、若干それはあったりとか、はい、まあ、もしも万が一ね、その会社がっていうのあったりするんだけれども、うん、そういう意味で不動産の場合は、それ自体を担保、資産価値がありますから、はい、そういうメリットデメリットあるんだけど、やっぱ、うん、小口でも資金がそのナイスでもですね、うん、お金を入れれることができるようになったっていうことで、うんうんうん、やはりそれは引き続き来年も注目を浴びるのかなって気がしますよね、うんうんうん、
そしてこの番組でもねたびたびお話ししていますが、うん、リートはやっぱり注目なんじゃないですかね。
そうですね、まあ、小口でいけるっていうことで、まあ、不動産にお金を振るっていうのは来年、まあ、相場もちょっと調整すると僕は思ってますし、まあ、利回りが相対的に高いのでね、まあ、どうしてもお金行き先になるのかなとは思ってますと、まあ、注目は続きますよねというところです。であとはタイミング的な問題で去年の3月の暴落がありましたから、そこを乗り越えるかどうかというところに着目したいと思います。
まあ、例年3月はリードは結構あの金融機関とかの利確とかも含めて、うん、若干あと、分配金の支払いも2月3月あたり固まるので、うん、そういう意味3月4月あたりは買い時なんだけど、うん、しかしこの先、リードの動きは一時期 7-8% ぐらいまですごい落ちた時は行きましたけど、うん、まあ、再び 4% 台の半ばから前半に戻ってきているので、うん、さてどっちに行くのかなっていうのはちょっとややリートについては僕はそこまでポジティブに見てなくて、うん、悪くないと思いますけど、うん、そんなに大儲けできる年かな来年はっていう感じは少ししてるかなって感じですかね、うん、意外とリート鈍いですよね、うん、戻り加減が、
う
ん、他に比べると
そうです、ね、
みんな株の方にバーッと走ってるところがあるので今、うんうん、どの辺のタイミングでリートに戻ってくるのかはちょっとやや出遅れ感、うん、か少なくとも行くなら春暖かくなってきて、うん、桜が咲くような時期ぐらいまではちょっと待ってもいいかなって気がしますね、う
ん、動向に注目しつつ時期を見極めたいですね、うん、なるほど納得不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。
吉崎誠二坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループリムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、創造力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、B スタイル株式会社代表今村康彦さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は電脳イヤホンを開発する B スタイルの今村さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね、今村さんに創業された思いや理念を教えていただきたいと思います。
はい、B スタイル株式会社の今村と申します。創業当時ですね、私もサラリーマンをやっておりまして、非常に忙しい人生を送っている中で味わい深い人生をというスローガンを、立てまして、この会社を創業いたしました。まあ、非常にこう忙しい世の中の中で、メンタルケアが非常に重要な時代になっていると思います。最近コロナ禍で、ストレスも増えていると、そういう方たちにオンラインでデジタルでバイオメトリックス、まあ、サイエンスを入れながらメンタルのケアが簡単にできるというような製品を今作っているところです。う
ん、その B スタイルの、ま、イヤホンを利用すると人々が、ま、豊かな生活を送るということなんですけど、具体的にどのような事業をされているんでしょうか。
ですね、はい、簡単に申しますと、イヤホンで音楽を聴いているだけでメンタルが整うと。もうちょっと科学的なお話をしますと、脳波と心拍と呼吸っていう、まあ、いわゆるこう人間にとって重要なバイタルの情報をイヤホンから、高精度で取ることができます。で、取りながらその方の状態に合わせて、最適な音楽を流してあげると。 例えば、今不眠症って5人に1人は不眠症だと言われてますが、その不眠症の方たちがその方にとって入眠しやすい音楽を流してあげるですとか、あとはですねやっぱ生産性の向上っていうのが非常に重要だと。オンラインでこう働いてる方たちがメンタルが病んでしまうとどんどん生産性が下がってしまうと、でそういう中で、その方が集中できて、こう快適に仕事ができる音楽を流してあげるみたいなことができるイヤホンを開発してるっていう感じになります。
すごい。
で実際なんかゾーンっていう言葉よく使われるんですけどあれは何なんでしょう。
はい、この説明メンタルをですね、整えましょうと、言った時に、いや俺整ってると思うけどなとか、整えるっつってもどういう状態がいいのかよく分かんないなみたいなことがあると思うんですけど、このゾーンっていうことはですね、スポーツの世界でよく言われてまして、例えば、ランナーが、非常に良い状態っていうのはランナーズハイって言われるんですけど、いくら走っても大丈夫、疲れないで、他にも、何ですかね、ミュージシャン でもですね、僕もともとミュージシャンやってたんですけど、なんかわからないけどすごい盛り上がってグルーブしてしまうみたいな、そういう、こう究極のメンタルな状態っていうのが、いいんじゃないかと。でそうするとどうなるかというと、非常にこう、幸せな感覚が訪れたりとか、あと楽になったりとか、なんかそういう状態をイメージしてゾーンという名前を付けさせていただきました。
なるほど。じゃあそのイヤホンとゾーンアプリが連携されてユーザーにその適切な音楽を提供されるっていうことですよね。坂本さんこの脳波で取得できるっていかがでしょう。
いや面白いですね、これってまあそのイヤホンという特性を考えると、この、ファンディーノさんにちょうど伝えたっていうのもあるんですけど、このもう物を作ってしまって販売型のクラウドファンディングでもいいんじゃないかなと、僕もたまに利用するんですけど、薄い財布何万個買ってんだよみたいな話なんですけど
そうですね、実は僕らクラウドファンディングは、ずっと創業以来、何回もやってまして、イヤホンとヘッドホンを何度もクラウドファンディングで販売をさせていただいております。でもう累計で今2億円を超えるほど調達させていただいてまして、これがいいところはですね、電脳イヤホンって聞いたときに、なかなかこう皆さんそんな新しいものをどうやって買っていいのかっていう感じなんですけど、クラウドファンディングのお客様は新しいものがあると新しいもの好きっていうか、
ああそうそう、
なんか面白そうだから
財布3個買いましたから、ね、
そういう方たちが非常に応援していただけるので、夢のある製品をリリースするプラットフォームとしてとても応援いただいてるっていう、そういう状況ですね。
なるほど。お時間が来てしまったので今後の事業進展についてはこの後の YouTube 延長配信で伺っていきたいと思います。来週のベンチャー企業は琉球アスティーダスポーツチーム株式会社が登場します。お楽しみに。さあ番組もそろそろお別れの時間です。この来週の琉球アスティーダスポーツチームは吉崎さんのお友達の社長さん
と、たまたまボブさんね、はい、あれねのあれセッティングですけれども、はい、本当はよくとても仲良しなやつ、
楽しみですね、
はい、
どんなお話が聞けるかお楽しみに。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。そして良い年をお迎えください。株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品は全て元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムゾグループの提供でお送りしました。